今日は詩編の78編です。このところにはイスラエルの不従順の歴史が記されてあります。一節に、私の民を、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉を耳に傾けようと、詩編の記者はまず最初にこのことを語っています。これは何かというと、4節の後半に、主の誉れを、主が行われた力あるくすしい御業をとあるわけですけれども、イスラエルに対してなされた神様の御業を覚えようということであるわけです。そしてその目的というのは、7節を見ますと、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その命令を守るためにとあるわけです。私たちは神様を忘れてはならない。常に信頼し、そしてその言われることに耳を傾け従うならば、神様は豊かに祝福を与えてくださるということを私たちも体験することができるわけです。9節にエフライムと出てきているわけですけれども、エフライムはヨセフの子供でした。ヨセフはエジプトに売られ、そこで宰相となり、そしてエジプトの地を豊かにしたヤコブの子供であったわけです。ですから神様の祝福、その約束の恵みにエフライムが預かるはずであったわけなんですけれども、実はその後そうはならなかったわけです。その原因は10節のところに、彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒みとあるわけです。神様に従わない、その不従順によって神様の祝福を失ってしまうということになったわけです。神様のこの屈しい御業ですけれども、13節を見るならば、海を分けて彼らを通らせ、紅海の水を神様は真っ二つに分けて彼らを通させました。14節には、昼は雲で、夜は夜通し炎の光で、神様は荒野の旅路を守って導いてくださったわけです。また15節に、神は岩を割り、大いなる深淵の水を豊かに飲ませてくださった。言うなれば、命の水をも神様は岩を裂いて与えてくださったわけです。これは言うなれば、イエス様の一つの姿ではないかと思います。イエス様は、この水を飲むものはまた乾く、しかし私が与える水を飲むものは、この命の光、命の水が湧き上がるであろうと、そのように言われたわけですけれども、まさにあの荒野を旅したイスラエルの民は、16節に、あふれる流れを岩からほとぼらせ、水を豊かな川のように流れさせてくださった、その水をいただいて荒野を旅することができたわけです。しかしなおも、彼らはこの神様に逆らって、18節を見ると、彼らは心の内で神を試み、欲に任せて食べ物を求めた。その求めに対して、なんと神様は24節を見ると、食べ物としてマナを降らせ、天の穀物を彼らに与えられた。このマナは、言うなれば命のパン、キリストを表しているものであると言えるわけです。イエス・キリストこそ私たちに命を与え、また養ってくださる方であるわけです。しかし彼らはさらに、肉を食べたいと言い、このことは29節を見ると、彼らは食べ十分に満ち足りた、こうして彼らが欲望を満たすままにされたとあるわけですけれども、肉を食べたいといった時にうずらを掘らせられた。しかし彼らはもう欲望にもう支配されてしまって、これで十分だというようなことがなかったわけです。そのことのために、31節を見ると、神の怒りが彼らに向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめした、そのような災いが起こった。34節に、神が彼らを殺されると、彼らは神を尋ね求め、立ち返り神を切に求めたとあるわけですけれども、しかし 36節には彼らはその口で神に媚み、舌で神に偽りを語った。それはもう上辺だけの信仰でしかなかったわけです。このことは一度や二度ではありませんでした。41節に彼らは繰り返し神を試み、イスラエルの聖なる方の心を痛めた。もう何度もこのことがあったわけですけれども、しかし神様はイスラエルを滅ぼされなかったわけです。その理由は何かというと、38節を見ると、しかし神は憐み深く彼らの咎を許して滅ぼされなかった。怒りを何度も抑えて憤りのすべてをかき立てられることはなかった。神は憐み深く、そして、彼らの咎を許して、もうこのことが何度も何度もイスラエルの上に与えられるということであったわけです。そして52節を見るならば、神はご自分の民を羊の群れのように連れ出し、家畜の群れのように荒の中を連れて行かれた。そしてついには約束の地へとイスラエルの民を導かれるわけですけれども、しかしそれでも56節を見ると、彼らは意図高き神を試み、神に逆らい、その諭しを守らなかった。58節には、また高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で神の妬みを起こさせた。何度も何度も神様に罪を犯し、そしてまた従わない、そのようなイスラエルであったわけです。ところがこのところでまた神様は不思議なことをなされる。それは67節を見ると、主はヨセフの天幕を捨て、エフライム族を選ばず、ユダの部族を選ばれた。主が愛されたシオンの山をとあるわけですけれども、ユダの部族を選ばれて、そして70節に、主はしもべダビデを選び、羊の囲いから召し出された。ユダ族の中からイスラエルを治めるダビデが選ばれるということになったわけです。そしてこのダビデが71節を見ると、御民ヤコブを、ご自分の譲りの民イスラエルを牧するようにされたとあるわけです。そしてダビデは素晴らしいこの王国を築き上げていく、そのことは実はイエス・キリストの雛形と言われているわけです。やがてキリストは再臨し、またこの地上においては千年王国を築き上げられるということであるわけですけれども、まさにこの78編の終わりにはそのことが一つの予表として語られているということであるわけです。たとえ私たちは不従順で罪深いものであったとしても、神様はそのような私たちを憐れみ、また咎を許し、そしてまた誠の牧者イエス・キリストを私たちの誠の救い主として与えてくださり、また誠の王として私たちを治めてくださる。私たちはこの方を信頼し、また従って歩んでいくものとさせていただきたいと思います。